知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は私津々久悦子がナビゲートします。今日は市民活動部共同推進課課長の駒谷博一さんにお話を伺いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本日は年末の交通安全県民運動と自転車に関する道路交通法の改正についてお話しいただけるとのことですが、まずは年末の交通安全県民運動について伺ってもいいでしょうか。
はい、今年度は12月11日の水曜日から20日金曜日に年末を無事故で過ごし良い年始をスローガンとして年末の交通安全県民運動を実施します。日が落ちる時間が早くなってきて夕方以降の時間帯の人身事故が多発したり、特に歩行者や自転車利用者が被害に遭う事故が増加する時期になってきましたので気をつけていただきたいと思います。
そうですよね。皆さん普段から気をつけているかとは思うのですが、改めてどういったことを心がけていただくといいんでしょうか。
交通ルールやマナーを守っていただくことはもちろんですが、
はい、
ドライバーの方や自転車の方は早めのライト点灯を、歩行者の方は反射材や明るい色の服装の着用を心がけていただくと良いと思います。
私も少し前に自動車の飲酒運転が増えているという新聞記事を見たんですが、高山警察署管内では今年8月時点の摘発件数が昨年1年間の3倍を超えていると載っていたので本当に驚いたんですが、12月は忘年会シーズンでもありますよね。
そうですね、忘年会などで飲酒の機会が増える時期ですので、
はい、
飲酒運転による事故の発生が懸念されます。飲酒運転は悪質で危険な犯罪です。家庭、地域、職場などが一体となって飲酒運転をしない、させない、許さない環境を作っていきたいと思ってます。
そうですよね、飲酒運転をしない、させない、許さないということが大切ですね。
はい、今回の交通安全県民運動の重点ということで4つございます。夕暮れ時以降の交通事故防止、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保、飲酒運転などの悪質危険な運転の根絶、自転車などの利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底、この4つを呼びかけていきます。
重点ということで、夕暮れ時以降の交通事故防止、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保、飲酒運転などの悪質危険な運転の根絶、そして自転車などの利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底、この4つですね。わかりました。皆さん普段から交通ルールを守って見えるかとは思いますが、この運動を機に改めて交通ルールやマナーを確認し守ることを心がけていただければと思います。では次に自転車に関する道路交通法の改正について伺ってもよろしいでしょうか。
はい、11月の1日より自転車に関する道路交通法が変わりました。
はい、
具体的には自転車のながらスマホ、
うん、
自転車の酒気帯び運転に対する罰則強化です。
そうなんですか。11月1日からということは、この罰則強化はもうすでに始まっているということなんですね。確かに自転車のながらスマホは危ないですよね。
そうですね、危ないですよね。
はい、
自転車のながらスマホは文字や動画を見ることに集中をしてしまい、
はい、
ふらついて歩行者などに衝突する危険性が高くなる。また視線が前後左右に配られない、子どもの存在や信号を見落とすという恐れがございます。
そうですよね。ドライバーの方も自転車のながらスマホを見かけた場合には十分に注意する必要がありますね。今回罰則強化が行われたということは、やはり自転車のながらスマホや酒気帯び運転の事故が増えているということなんでしょうか。
そうなんです。今回の罰則強化の背景には、
はい、
近年自転車による交通事故の増加傾向が続いていることがあります。警察庁によりますと、2018年から2022年までの5年間のながら運転の事故は、2013年から2017年までの5年間の約 1.5 倍とのことです。また過去10年間の自転車事故を分析した結果、
はい、
自転車事故のうち酒気帯び運転での死亡重傷率は 飲酒をしていない場合の約 1.9 倍とのことです。
そんなにも増えているんですね。では今回の罰則強化の内容なんですが、どういったものなんでしょうか。
はい、まず自転車のながらスマホですが、
はい、
スマートフォンなどを手に保持して、うん、自転車に乗りながら通話する行為、
はい、
またあの画面を注視する行為が新たに禁止されまして罰則の対象となりました、
はい、
違反者は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、
うん、
交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となりました。
スマートフォンなどを手に保持して自転車に乗りながら通話する行為、それから画面を注視する行為が新たに禁止されて罰則の対象に、そして違反のその罰則繰り返しますと6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金。この自転車のながらスマホなんですけれども、自転車の止まっている状態、停止中はどうなりますか。
はい、自転車の停車中は対象外となってます。
そうなんですね。では自転車の酒気帯び運転の罰則は一体どういった内容でしょうか。
自転車の酒気帯び運転および幇助ですが、
はい、
自転車の酒気帯び運転のほか酒類の提供や同乗自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。違反者自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類の提供者同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となりました。
あの幇助という言葉、私たち日頃はあまり使いませんけれども、これは手助けするということですよね。酒類の提供や同乗自転車の提供、これが幇助にあたって罰則の対象となってしまうということなんですね。
そうなんです。自転車の酒気帯び運転は本当に危険なので、
はい、
自分がしないことはもちろんですけれども、うん、自転車に乗る人へのお酒の提供やお酒を飲んでいる人への自転車の提供も絶対にしないようにしましょう。
ありがとうございます。今日のお話ではリスナーの皆さんにお伝えしたい内容が2つありました。まず1つ目は12月11日水曜から20日金曜は年末の交通安全県民運動期間となって、暗くなる時間が早い時期なので夕方以降の交通事故に注意しましょう、忘年会シーズンなので飲酒運転に気をつけましょうというお話でした。そして2つ目は11月1日から自転車のながらスマホや酒気帯び運転の罰則強化がすでに始まっています。自転車のながらスマホや酒気帯び運転をしないこと、自転車に乗る人へのお酒の提供やお酒を飲んでる人への自転車の提供もしないように気をつけましょうということでした。
ありがとうございます。今まで以上に交通ルールやマナーを守ることを心がけていただいて、交通事故防止に努めていただきたいと思います。
ありがとうございます。そういえば自転車については令和4年の10月から岐阜県自転車条例も変わっていましたよね。
そうなんです。自転車保険への加入が義務化されています。自転車と歩行者の事故では約9500万円の高額損害賠償事例もありました。この事例では小学5年生の女の子の自転車が歩いている女性と正面衝突をして重傷を負わせ、監督責任を取られた保護者に約9500万円の支払い命令が出されたという事案です。また自転車などに乗る場合にはヘルメットの着用も努力義務化されましたが、自転車ヘルメットを着用しない場合、致死率は着用時の約3倍というデータもあるようです。自転車でヘルメットを着用せずに走行することは大変危険です。皆さん自転車保険への加入、自転車などに乗る際にはヘルメットの着用をお願いいたします。
皆さん自転車保険への加入、ヘルメットの着用をお願いしますとのことです。今日は市民活動部共同推進課課長の小谷弘和さんに、年末の交通安全県民運動と自転車に関する道路交通法の改正についてお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。